坂野朝日先生による魔女の森人が週刊少年ジャンプ2020年第29号において全19話で最終回となりました。
そうですね。急な終わりでしたね。
そうですね。まあ、なんというかジャンプ全体のサイクル的にそろそろ終わる可能性は考えてはいましたが、内容的には急転直下の終わり方でしたね。
そうだね。
といった感じでまあ終わりましたんで、一応このポッドキャストにおいて、まあ1年を迎えずに、連載1周年を迎えずに終わった作品については、まあ何か打ち切りツイート企画をやろうということで、いろいろ今回迷ったんですが、迷いに迷ったんですが、いろいろ考えたんですが、
うん、
人気投票しようと思います。
いつも通りだね。
そうですね。ちょっと、これといった決め手にかけるような形で、まあ、人気投票。やはり、まあ、キャラクターも十分、10人を大きく超えるような形で人数で揃ってはいましたからね。
そうだね。まあ、全19話の割には結構キャラクター出たよね。
やっぱり魔女と騎士がセットで出てきたからですかね。結構人数は揃っていた感じがするので、うん、まあ、一応僕とミスさんがそれぞれ1位から10位まで、10票、9票、8票と投票をしていきまして、2人の合計得票数が低い方から順に、見ていって、で、この作品を振り返ろうというたった2人の人気投票、魔女の森人編を開催いたします。
はい。
では、まあ、下の方から見ていきますと、今回合計票が入ったキャラクターが11人いました。
おー、あんまばらけなかったですね、本当に。
そうですね、お互いに、別のキャラクターに入れたのは1人のみ、お互い1人ずつのみという形で11人。で、こちら、11位がいなくて、10位が同率2人という形になります。まず1人目が、僕の1票とミスさんの2票による合計3票で、フクロウ。
おー、フクロウ入りましたね。
いきなりキャラじゃないのが来た感じがしますね。
まあまあ、チェンソーマンだってコベニカーが上位にいるくらいだからいいんですよ、無機物でも。
ああ、確かに。無機物でも大変キャラクター性はありますからね。いや、大変この世界の、この世界観の懐の広さを示す印象的な登場でしたからね、フクロウ。
そうだね。てか、バリ国の司祭が乗ってきたところで、まずなんだこれっていう。
といった感じと、あと、もう一つ、同率第10位が、ミスさんの3票のみによる合計3票で、魔導計測器。
また無機物じゃねえかってい
う。ということで、くしくも、魔導計測器とフクロウが同率10位として並びました。
いやー、すごいですね。まあ、どちらもやっぱ印象的でしたからね。
まあ、そうですね。フクロウに関しては、まさにそのバリコス司祭が、空から、こう、降下してきながら、扉が開いたら玉座みたいなのに座ってるっていう、あの絵面が強かったですね。
強かったね。しかもその後さ、人型結成兵器になっちゃう、あれ。
そうですね。いやー、まさかのロボでしたよ。
だから、すごい俺好きなんだよね、あれ。
そうですね。確かにこの作品で出てきた、なんでしょうね。アイテム類等々で一番印象に残ったのは何かと言われたら僕は間違いなくフクロウですよ。
はいはいはい。いやー、だから本当はだからね、なんかバリコクさえはまだ他にもなんか、魔導兵器あるみたいなこと言ったからね、もっと見たかったんだけどね。
確かに、まあ、あれが上限のような気がしますけどね。
うん。いや、まあ本当とにかくビジュアル的にもね、本当世界観を壊しかねない。ビジュアルしてたから
ね、
あれ。
そうですね。印象的でしたが。もう人が乗り込めるわけですからね、フクロウ。
そうだね。
完全に操縦ロボットですし、あれもどんどん合体変形とかしていって、最終的にはやっぱり国を超える規模の国家規模の都市規模の、すごい巨大兵器になってたと思いますからね。
すいません、もう、ね、イビルなんて、イチコロですねっていう。
いやー、で、最終的には暴走して、エヴァ初号機に止められたりするんだとは思いますけど。
JA や。
結局、その科学の力は所詮っていうことですよ。魔女には叶わないっていうことだとは思うんですが、でも、なかなか、面白そうな展開があったと思うんですけどね。
いや、そうだね。いやー、だからちょっとあれでね、やっぱ魔女の森人、これから先何が出てくるんだろうっていうね、期待感も高まったところだったからね、ほんと惜しかったよね。
そう、まあ、そう、そうっちゃそうかもしれませんね。
はい。
で、もう一個の第10位が、魔導計測器。確かにもう、第何話かの引きを、1点になったぐらいのアイテムでしたからね。
そうそうそう。なんかすごい、これはみたいな形で引いたけど、特にその後説明がなくスルーされる魔導計測器ですよっていう。
だいぶスルーされましたからね、数話。
うん。
で、最終的にクロード君とスキカちゃんのところで魔導計測器。あれの数値もあやふやでしたが。 三分の、三分の二で危ういっていう、うん。平気で超えてましたからね。
そうそうそう、一回平気で超えたからね、その後なぜか下がるっていうね。
下がった後ももう一回超えましたからね、使ってるうちに。
そうそうそう。なんだろう、俺の中でこう、魔導計測器はドジっ子っていうイメージがあるんでね。
結構数値が、基準が意外と曖昧というか、まあ、遊びがあるというか、こう、余力があるとは思うんですけど、三分の二っていうのも。
うん。
で、そっから奇跡の便利アイテム化でしたからね。
そうだね。だから、俺は結構、まあ、フクロウも好きだけど、魔導計測器の方が順位が高いんだよねって。
はいはい、はい。まあ、魔導計測器の方が、物語において、こう、負った役割は大きかったですよ。
いや、そうだと思うね。だから、なんだろう、これから先も、なんかこう、わけのわからん数値を出し続けて欲しかったんだけどね、魔導計測器はって。
魔導計測器だって、スピカちゃんあれから5年経って普通に大丈夫でしたからね。
本当だよね。いやいやいやって、なんかギリギリだったとかいう話じゃなかったっけみたいな。
うん、まあ何度もは使えないって言ったから、あの後何回かは使ったのかもしれませんね。
はいはいはい、そうですね。
いや、とはいえ5年ですからね。
うん、
まあ、きっと代わりの魔女とか用意してくれたんですよ。代わりに来た死体さんがいい人で。
はいはいはい。あ、その間は、お前は休んでろって言って、希望の光が来るまでみたいな。
そうですそうです。きっとそれくらい理解のある人が来たんですよ。
優しい世界だね。
じゃなきゃ5年はなかなか生きられないと思いますからね。
そうなんだよね。だって、結構長いからね、本当にだって。むしろもっとみんなビジュアル変わってるべきだろくらいに思うからね、最終回とかは。そうですね、
年齢、年頃を考えたら、もっとガクッと成長しててもいいんですけどね。
うん。
まあ、この世界における1年、ここ地球じゃないですから、別に。
うん。
自転周期、公転周期が違うとは思いますから、5年って言っても、現実の5年とは違うんだと思いますよ、きっと。
ああ、実際は30日くらいみたいな。
いや、ありえますね。といった感じなんだと思いますよ、きっと。
なるほどね。いや、まあ、というわけで本当にね、なんかこう、くしくも、この、いいアイテム二つがこうね、順位に入ってきたってことですね。
そうですね。なかなかこの、世界の世界観を示していたのか、どうかといった感じのアイテムが第10位でした。で、続きましてが9位がなくて、同率8位が2人です。1人目が僕の4票による合計4票で、ルーリ・ルララさん。ルーリさん。ゲンさんのパートナーですね。もう一人が僕の3票とミスさんの1票による合計4票で、ナータさん。
はいはいはいはいはい。いやー、そうですね。ちょっと僕ルーリちゃん入れなかったんですけど、入れましたね、ナルちゃんは。
いやー、やっぱゲンさんを立てるあの感じ。明らかにゲンさんよりルーリさんの方が優秀なのに。なんか、ゲンさんを立てるあの感じ、一歩身を引くあの感じっていうのは、ちょっと人間ができてたんじゃないかなということで、票を入れてみましたよ。
いや、そうだね。なんか、退却するときとかね、本当にゲンさん何の役にも立ってなかったからね。
そうですね。なのに偉そうにふんぞり返ってましたからね。
うん。あれに関しては本当にゲンオードブルとは何だったのかみたいな回だったからね、本当に。
最終回とかでも、なんかゲンさんがあいつら本当にやりやがったなって言って、そういうふてくされてるのに対して、ルーリさんは、嬉しそうって言って喜んでますからね。
そうですね。できた女の人ですよね。
いや、本当にこの包容力。いやー、僕は結構、ルーリさん、よくよく考えると、やっぱり、この女性としての、まあ、性格の良さみたいなもんで、十分票に値するかなと思いましたよ。
はいはいはい、そうですね。
で、もう一人が、一応、主人公パーティーだったんですが、第8位となりました、ナータさん。
そうですね。まあ僕は本当にフクロウと魔導計測器も低いんですけど。
なるほど。
ただ、でもそれでもね、やっぱり主人公パーティーということで存在感はあったと思うんですよね。ただ、あんまりこう、活躍の場がなかったっていう。
そうですね。本当に、いたのかいなかったのか分かんなくなってましたからね、最後。
そうなんだよね。結構、好きな、キャラデザとか好きなんだけど、俺、ナータちゃん。
うん。まあ、特徴がありましたよね、ちゃんと。
うん。いやー、だから最終回とかもリアクション、すごい良かったのにね、この一番感激してるって感じが伝わってきたしっていう。
はいはいはい。
ただ、それでも本当に、道中で、もっと解説役とかしてほしかったよ、ナータちゃんは。
そうですね。いろいろと、 できることはあったのかもしれませんが、まあ、とにかくひたすら横にいるっていうのが役割でしたね。
そうだね。
まあ、一応、序盤で、そのマナスファちゃんの保護者として、親友として、姉的なポジションとして、まあ、振る舞って意見を言ったりとかしてっていう、そこの関わり合いがあったんで、で一応そこの関係性に関しては最後まで一応崩れなかったと思うんで、一応票はちゃんと入れましたよ、僕は。
そうだね。いや、はい。だけど、まあ、いいキャラだったけど、ちょっと惜しかったなっていう感じのキャラだったんですね。
まあ、そうですね。ポテンシャルはあったと思うんですが、まあ、第8位となりました。で、続きましてが、第7位。第7位が、僕の5票とミスさんの4票による合計9票で、ヒノコ村村長。
次言いましたね。
なんとか超えてきましたね。
すごいっすね。一発キャラなんすけどね。
やっぱなんか、世紀末感ありますよね、あの人には。
すごい、だって、マナフサちゃんとね、ファフナ君をね、歓迎したからね、自分の勘でっていう。
はいはいはい。
あれ、衝撃的だったよねって。
で、ちゃんと指名手配犯だって分かった上で受け入れてたけど、指名手配犯だって村人にバレた瞬間に、こっそり逃げろみたいな。かばわない、別にっていう。あー、でもなかなか打算的でいいムーブでしたよね、あれは。
いや、そうだね。いやー、なんだろうね。みんななんであんな村長にこう、の目を信用したのかって謎だったけどさ。
そうなんですよね。村長が OK って言っても指名手配犯だったらダメってことですもんね。
うん。いやー、まあもしかしたらね、村長は実はすごい強くてね、村人の尊敬を集めてる存在だったかもしれませんねっていう。イビルの村が装備のね、周りの薄さを考えるとっていう。
そうですね。ほぼ無防備でしたからね、あの村。
そうなんだよね。他の国があんなに壁囲って魔女囲ってんのにっていう。
はいはいはい、で、しかも、やってくる旅人に関しては、村長の一存で、こいつは気に食わんと思ったらみんなでボコるっていう謎の戦闘集団ですからね。
本当、あの村の存在自体が面白すぎだよねって。
あれだってそんなの下手なやつボコったら報復とかありそうですけど、全然そんなのお構いなしですからね。
そうなんだよね。
もう戦争上等な感じですよ、あの村。
いやー、すごいねー。やっぱ最強の村だね。
いやー、そこはすごかったですね。やっぱもっと上位でもいいぐらいでしたよ。キノコ村村長。
そうだね。ちょっと順位低かったからね、もしかしたらっていう。
はい。まあ、といった感じで第7位でした。で、続きましてが、第6位がなくて、また同率5位2人となります。1人目が、僕の7票とミスさんの5票による合計12票で、スピカちゃん。
うん。
もう1人が、僕の2票とミスさんの10票による合計12票で、ドレイクさん。
おい、ドレイクさんそんな低いの？
ドレイクさん有能なのは疑いようがないですよ。
うん。
もう、この作品世界すべてを覆せるぐらい有能ですよ。
うん。まあ、最終回でも大活躍だったしね。
結局、解決の装置作ったのドレイクさんでしたからね。
そうそうそう。
それはわかるんですけど、人格として僕はちょっと、なんか、あんまり好きになれないというか。なんでしょうね。まあ、いろいろと遠回しな物言いとかやり方をしてたりする点も、ちょっと引っかかったりするのはあったりはしますけど、やっぱり、僕の中で一気にちょっと心が離れたのは、やっぱ最終回、愛って言って、この胸元の骸骨に語りかけてるところですね。
まあね、あそこまでだったら、本編中もさ、俺が、これ、死んだ魔女の子だ、骸骨だったら、こいつ気違いだよね、みたいな話したけどさ。
はいはいはい。
まあ、実際気違いだったからね。
まあ、当然、埋葬文化とか、その死者の、まあ、体の一部持ち歩くとかで別に文化としてなくはない、現実でもなくはないお話だったりとか、まあ、死んだ人の、こう、肉を食べるとか、食人文化のある部族とかは、今も普通にいたりはするわけですから、そんなの文化によりけりだとは思うんですけど、なんか、そういう意味でやっぱ文化が僕と遠すぎてちょっとついていけなかった人っていう感じかもしれませんね。
なるほどね。実はね、俺、この漫画で一番好きなエピソードってこと、ファフナ君とドレイクさんが戦ったとこなんだよねっていう。
あ、本当ですか？
はい。俺、あそこが一番好きなんだよね。この漫画の中で。
へー。
やっぱりこの漫画、もう坂野先生のいいところはやっぱ勢いだってあの時に俺は確信したんだよねっていう。
もうまっすぐだっていうことですか？
そう、まっすぐに攻めるっていう。 で、それを肯定していくっていうのは、あれはだからすごいなんか、この漫画の、こう、楽しさはこういうふうに読めばいいんだっていうところを、なんか改めて再定義してくれた回だったと思うんで、俺はだからドレイクさんとハフナ君だったから一番好きなんですよね、この漫画の中で。
なるほど。まあ確かに、その後のハフナ君の行動とか戦い方とか展開とかを見るときに、何かちょっと、これはどうなんだろうな、どういう意図なんだろうなとか考えるときに、その基盤になったのは、あの、まっすぐだっていう、そう、ファフナ君は裏の裏でまっすぐな人だからなっていうので、その後の彼のキャラクター性とか行動をすべて理解しやすくなった感じはありましたよ。
そうそうそう。ね、だからやっぱり、それを示したのはやっぱドレイクさんだし、あと本当超有能だしねっていう。
まあ超有能なのは、そうですね。超有、魔導計測器の段階でちょっと振り切ってましたけどね、すでに。
そうだね。有能っぷりがね。
あれで魔女化を止められるっていう、しかも5年もっていう、すごい有能感はあったんで、僕も迷いましたよ。確かに。僕は第2、うん、あの2票ということで第9位扱いでしたが、まあ確かに1位か9位かぐらいの感じの9位でしたね、これは。だからうん。
というわけで、まあ。
わかるんですが、僕の中ではちょっと心がついていかなかった人でしたね。
なるほどね。まあ、確かに気違いであることは俺も疑いないと思います。
この骸骨がなんか頭の中ではそういう風習なんだろうなって理解してるんですけど、常に光ったのはちょっと振り払えなかったですね。
そうですね。
で、続きましてが第4位が僕の6票とミさんの7票による合計13票。この辺からもう上位は固まってきますね。合計13票で、バリコク司祭。
いやー、来ましたね。
ああ、順当ですね。
まあ、登場からだってさ、蛇の血を切って切って、蛇の首からで血を流してそれを飲むっていうさ、
はいはい、
衝撃の登場の仕方でしたからね。
あれもやっぱり今にした思いはちょっと文化が違いましたね。
まあね。うん。
あれ別に恐れられてるわけでもないみたいでしたからね、司祭さん。
そうなんだよね。
あの行動で意外とみんなに慕われてるらしいですからね。
面白いよね、なんか。なんかよくわかんないキャラだったよね、ほんと
に。次の登場、次の登場があの靴のエピソードですからね。
そうだね。あれもでも結構、この魔女の森の中では印象に残るエピソードだったよね。
まあ、そうですね。靴がボロボロの騎士に対して、そんなに聞き回ってくれたのか。ここに新しい靴がある。こんなものはいらん。靴をボロボロにして血をにじませて足の皮が擦り切れるまで歩いてこそ来た。おお。
そうしそうだっていうね。
でもみんなには触れてたらしいんですよ、あれで。
そうだね。
どういう扱いだったんでしょうね、みんなの中でこの司祭は。
そうだね。最終的にはでも裏切られるからね。
そうですね。クロードさんと意見が対立した瞬間に一気に切られますからね。
いやー、やっぱ血飲んでたのがやっぱまずかったんじゃないですかね。
確かにみんな内心思ってたけど言い出せなかったのかもしれませんね。あの人やべえなって思いながら、でもみんなで、おー、さすが司祭様って言ってたけど、クロードさんと意見が対立した瞬間に、いや、あのクロードさんがそう言ってるんで、あなたはないです。蛇の知能士って言って、一気に拒否されたのかもしれませんね。
そうだね。まあまあでも本当ね、フクロウとかをさ、やって登場したりとかね。
はいはいはい。
本当にキャラは立ったよね。
そうですね。いや確かに。まあ内容的には小悪党だったんですけどね。
うん。
私腹を肥やしてたらしいですからね、あれで。
そうだね。
いや、といった感じの、まあまあ、内容的には、ラスボス的な扱いになりました。コンサス
における。そう、そうだね。うん。
構成的にはラスボス的な扱いとなったバリコク司祭さんなんで、まあ、4位。うん、妥当だと思います、
うん。
で、続きましてが、僕の8票とミスさんの6票による合計14票で、クロードさん。
はいはいはいはい、
はい。はい。クロードさんが第3位でした。
ね、まあ、クロードさんね、やっぱりね、スピカちゃんとのね、コンビがすごい良かったからね。
はいはいはい。
この漫画において。一番好きなのはさっき言った俺はね、ドレイクさんのエピソードだけど、一番やっぱりエピソードとして完成度が高かったのはこのクロードさんとスピカちゃんの話だったからね。
はいはい。僕もやっぱり魔女の森人を振り返った時に、一番完成度が高く感じたのはあの辺のパートだと思いますからね。
うん。
いやー、で、クロードさんのかつて自分がルール違反を犯したことによってスピカちゃんが怪我を負って、結果魔女になってしまったんで、その魔女を全うする日まで厳密にルールを守って、スピカちゃんを守り続ける。 でも最後には心が揺れて、スピカちゃんを助ける可能性にすがって、権威に背くといった感じで、まあまあ、ちゃんとしたお話になってましたよ。
いや、そうだね。まあ、あとは本当に重力使って降りてくる月とかね、ちょっとかっこよかったしねっていう。
はいはいはい。あの辺もなかなか実際の威力をこう解釈するのが大変でしたけどね。
そうだね。10G とは本当に G のそのままなのかとかね。
そうですね。普通に空から急降下してきたのをこう、なんか剣の腹かなんかで受け止められてましたもんね。
そうだね。
なかなか、なかなかな感じでしたが。でもまあ、戦い方も結構特徴だってましたし、キャラクター性ともマッチしてたんで、まあ大変印象的でしたよ。
いや、なんで本当にね、まあ最終的にスピカちゃんともども生き残ってよかったなっていうキャラでしたね。
いや、本当に最終回で二人が生きてたことは、5年も生きれたんだってびっくりはしましたが、全然喜ばしいことでしたよ。
そうですね。
で、続きましてが、第2位。第2位が、僕の9票とミスさんの8票による合計17票で、マナッサちゃん。
はい、マナッサちゃんの方が2位でしたね。
そうですね。まあ、もう言ってしまうと1位が僕の10票、ミスさんの9票。なので結局、ドレイクさんを抜かせば同じ順位でしたね。
うん、
僕の10票、ミスさんの9票による合計19票で、ファクナ君が1位でした。
あ、まあまあ、魔女の森人はこの2人の話ですからね。ワンツーフィニッシュは当然ですよっていう。
まあそうですね。とはいえ、でもやっぱり物語序盤においてはこの二人に対する好感度は僕の中では全然ありませんでしたが。でも後半特にやっぱりクロードさんエピソードにおいてファグナ君がちゃんと迷っているクロードさんを引っ張っていく牽引力として働く。そのまっすぐさをちゃんと押し出して。で、お話を動かしていくっていう感じがあったんで、ファグナ君のこう好感度が上がりますし、で、マナッサちゃんに関しても、ちゃんとその、スピカちゃんに対する態度と、あとやっぱ最後の今週、最終回につながるエピソードでしたが、このアクアちゃんが納得して、こう希望を胸に行けるように行こう、説得に行く、伝えに行くっていうのを、こう率先して引っ張っていったマナッサちゃんみたいな感じで、ちゃんと終盤で周りの人たちを動かす、本当に希望としての役割を担っていたんで、まあ、ぐんぐんと票を上げてって、ちゃんとワンツーフィニッシュという感じでしたよ、僕の中では。
はいはい。まあ、そうですね。やっぱり、この、クロードさん編のところでね、ちゃんとね、このマナッサさんがお気持ちを表明してね、まあ、ファフナ君が実行するみたいな形でね、フォーマットが出来かけたんだよね。
はいはい。
そのあたりから本当に二人の印象はすごい良くなってったし、面白くなってったからね。だからこそ欲しかったねって思うよねっていう。
まあそうですね。まあ確かにその、終盤で確かにこういう話だよなって納得感が強くなっていったんで、そこまでこう、お話の方向性がなかなか読めない展開が続いていたりはしたので。まあ終盤になって、なんかこう、すっと飲み込めるような、素直に面白さを感じ取れるような展開が多かったんで、とこう違う展開でいい感じに盛り上がったらさらに良かったのになという感じの印象は残りました。
いや、そうですね。いや、はい。まあまあでもね、本当に、いや、ファフナ君最初のうちはなんかルーティンとかやってたからどうしようかと思ったけどね、最終的にいい男になったんで良かったですよっていう。
これは多分抱えてないだけでルーティン今もやってますよきっと。
やってんのあれ。かぶって噛んで。
かぶって噛んで痛みで覚醒するっていう強くなるっていうルーティンをきっとやってますよ今。
やってんの絶対剣持ちにくなだけだよっていう。
あのルーティンは本当、すごい引っかかりとして残り続けましたけどね。ルーティンは、まあね、ルーティンはどうなったんだ、ルーティンはどうしたんだっていう、まあずっと残り続けましたが、まあ、若気の至りだったってことですね。
そうだね。まあまあ、じゃああの剣技のね、なんとかの型とかもね、若気の至りだったってことでいいのかね。
若気の至りですね。せっかく、サヤを使う、サヤと二刀流っていう剣術なんだから、この今週、アクアさんの護衛の人を倒すときも、サヤで撃ってあげればいいものを、普通に剣の方で峰打ちしてますからね。
峰打ちとは一体っていう概念がまた崩れていくんだけど
。そうですね。という感じで。この彼ら、なんか、普通にこのまま復活してアクアさん連れて行くんですね。
そうだね。
さすが、完璧な峰打ちですよ。
本当に、本当に、両刃やねっていう感じだけど。
まあ腹で打ってるってことですね、きっと。
うん。
いやという感じで、まあ、サヤ使うのか使わないのかよくわかんなかったりもしましたが。まあ、確かに、いろいろ、ふんわりはしてましたね。
そうですね。まあまあ、でも最終的には勢いでね、やっぱ人気投票1位になるまでになったファフナ君は偉いっすよっていう。
いや、本当にそこに関しては、ちゃんと、その、とっちらかったまんま終わりはしなかったという点は、本当にすごくいい印象だったですし、何かこういう話が読みたかったな、こういうところをもっと見たかったなとか、そういう点がたくさん挙げられるようにはなったので、最後の方。なので、まあ、うん、全然、ぜひ、次の作品を、次回作を読んでみたいと思いますよ。
でそうですね。本当勢いが出てきたんでね、後半の方は。
はい。
なんで、この後ね、坂野さん先生ね、本当パワーアップしてね、帰ってきてほしいなってますね。
そうですね。何か、こう、全体的に、すごく、パワーアップして、題材と、お話と、作風がすべて、ガチッとマッチするような感じで、何かいい作品を書いてくださるのをとても期待しております。
はい。
という感じで、坂野先生、お疲れ様でした。次回作に期待しております。
はい。
で、最終回に関してはまた本編中で感想を語っていきます。